幻久保智樹さんでドリームイーバーで颯爽を誓うための勘どころです。よろしくお願いします。
はい、それでは、株式会社幻の、マークアップエンジニアをやっております久保が、ご紹介、です。はい、で、今日のセッション内容なんですけども、ドリームイーバーで、サスを使う勘どころということで、トピックが4つほどあります。まずは、サスコア、ドリームイーバーを使った、サスのコンパイルや、ドリームイーバーで使える、サスのライブラリー、そして、サスを実践的に使ったときに、どういったことがあるのかというのを、ご紹介していきたいと思います。で、2007年に、HAML っていう HTML プリプロセッサーがあるんですけども、それの機能の一部としてサスが登場しました。で、今年で10周年です。で、ウィキペディアの方には2006年って書いてあるんですけど、2006年はそのハムルのリリース時期なんで、ウィキペディア の書かれているのは、ちょっと違います。はい。で、この SAS とはですね、どういうものか、CSS メタ言語や CSS リプロセッサーと呼ばれるものです。この2つの用語なんですけど、意味が若干違います。CSS メタ言語の方は CSS を拡張した言語ですね。で、CSS プリプロセッサーは CSS このメタ言語を処理するためのプログラムのことを言います。で、SAS はこの2つの内容を、包括したようなプログラムになっています。はい。で、この CSS メタ言語の構文の紹介で2つあります。1つ目はインデント構文、SAS 構文、SAS 記法と呼ばれるものですね。CSS のインデントによって、階層構造などを、表現する方法です。そして、2つ目がブロック形式構文 SCSS と呼ばれるものです。こちらは、CSS によく非常に似た、CSS の構文、SAS の構文になっています。また CSS の、メタ言語でできること、 CSS メタ言語でできること、CSS の、やりたいことと合わせて、ご紹介していきたいと思います。まずは、子孫セレクターをラップに、書きたい。今、映し出されているコードでは、ドットアバウトっていう、親の、セレクターが、それぞれ記述されています。これを、SAS の方で書くと、親の要素に、ドットアバウトっていうセレクターを、書いて、その中で、CSS を入れ子にして CSS を書くことができます。メディアクエリなども、入れることができて、楽に CSS を書くことができます。また、色を一括で変更したい、こういう場合も、変数というものがあるので、これを使えば、一括で楽に、CSS を、CSS の色を変更することができます。また複雑な CSS を管理したいときも、SAS は非常に有効です。今映し出されているコードっていうのは、これは何かというと、CSS だけで画像のスライドショーを表現したものです。で、こちら、アットキーフレームルールという中に、パーセンテージでその、時間によってオパシティの明度が変わるというのを表現していきます。で、こちらなんですけども、今4つあるんで、4枚の画像を差し替えれば、そのまま利用はできるんですけども、例えば画像が3枚になる、5枚になるなると、このアットキーフレームルールの中身を、変えなければいけません。これは非常に手間な作業なんですけども、ミックスインや、制御構文といったものを、使えば、これらも、解消できるようになります。こちらの、ミックスインと、制御構文なんですけども、説明しているとこの時間セッション全て終わっちゃうので、省きます。はい。で、ミックスインを使うときは、アットインクルードっていうものを使って、そのミックスインを呼び出して使うっていう流れになります。はい。また、パーセントや、RGBA 関数など楽にしたいことがあると思います。パーセンテージの、計算めんどくさいですよね。または、RGBA 関数、CSS には RGBA 関数があるんですけども、こちらは、16進数ではなくて、RGBA の、0から250の間の数値を、設定しなければいけません。これも、ちょっと面倒くさかったりします。そして、例えば Z インデックスの、値とか普通に CSS で書いちゃうと、例えば1と 2の間にまた何かレイヤーを重ねたい時とか、 全ての通知を変えなければいけないということが発生してしまうと思います。こちらも、変更するのめんどくさかったりしますね。でこちらを、SAS の関数というものを使えば、これらを一気に、解消します。例えばパーセンテージ関数というものが、用意されてあったり、SAS には RGBA 関数が、別でまた用意されています。この RGBA 関数の中に重力振数の値を入れて、さらに透過度を設定してあげれば、 CSS に変換された時に CSS の RGBA 関数ですね、0から250の値に変換された CSS が吐き出されるようになります。また Z インデックスにはインデックス関数というものがあるので、そちらと変数などを併用することで Z インデックスの値などを簡単に変えることができる。このように便利な SASの CSS メタ言語の機能があります。で次に、CSS プリプロセッサーの話に、行きたいと思います。 CSS プリプロセッサーは、CSS メタ言語を、コンパイル変換する、プログラムのことですね。でこのコンパイルの流れなんですけども、まずは、CSS メタ言語というファイルがあります。でこちらのファイルを用意して、CSS プリプロセッサーに通します。で通してあげると自動的に CSS ファイルが出力されるという流れです。で、今回 DREAMWEAVER、CC2017 に、CSS プリプロセッサーの、が、内蔵されました。でこれによって、CSS メタ言語が扱えるようになりました。でこちらの、機能なんですけども、DREAMWEAVERをインストールするだけで、CSS プリプロセッサーの、環境が簡単に構築できます。Windows や、Mac など OS に関係なく構築できるので、幅広いユーザーにも、手軽に使っていただけるようになったと言えるでしょう。はい、では実際に DREAMWEAVER を使った、SAS のコンパイルを行ってみたいと思います。方法としてはもう3ステップです。はい、まずは、サイトの設定を開きます。で開いたら、左側のところですね、 CSS プリプロセッサーという項目があります。こちらを、選択してあげます。でそうすると、一般という項目になっていて、一番上に、ファイルの保存時に自動コンパイルを有効にするというチェック項目があるので、こちらが、チェックが入っているか確認するだけですね。でその次に、左側の一般の下にソースと出力というところがあるので、そちらを選択してあげて、 CSS の出力どこに出力するか、ソースと同じフォルダに設定するのか、出力フォルダを別で定義してあげるのか、そして一番下にソースフォルダというのがあるんですね。このソースフォルダは CSS メタ言語をどこに保存するかという項目です。今回の場合は SAS っていうフォルダの中にCSS メタ言語を入れるようにしています。そして出力フォルダのところには、CSS のフォルダに CSS が入るように設定してあります。では実際に、デモをやってみたいと思います。はい、今、サイトの設定を開いた状態ですね。でこちらで、左側に、CSS プリプロセッサーというコマンドがあるので、こちらを、クリックしてあげる。そうすると一番上の方に、ファイルを保存したときに、コンパイルを有効にするという項目があるので、こちらにチェックが入っているか確認します。で大丈夫だったので、ソースと出力という項目を選択してあげて、で出力フォルダの定義と、ソースフォルダがちゃんと合っているかを指定してあげます。はい、でソースフォルダ、SAS ってなってるのでこのまま保存してあげるだけですね。はい、はい、これで完了です。で実際に SAS のファイルの作成とコンパイルを行ってみたいと思います。まず左側のローカルファイルのところに SAS のフォルダを用意しています。でこちらから新しい新規のドキュメントで SAS のファイルを作っています。ちょうどクイックスタートのところにあるのでこちらクリックしました。で今ドキュメントが開いた状態です。でとりあえずまずは、SAS のファイルを保存してあります。スタイル SCSS と保存します。そうすると、左側のローカルフォルダのところに、CSS のファイルが、生成されました。はい、これだけでもコンパイルされたってことですね。ただ、SAS のファイルの中身は何も書いてないのでこれから記述していきます。 まあ、ドット、まあ、フーとか入れて、で、今このさっきの書き方、W100 プラス、M-A って言ってたんですけど、こちらは、エメットの CSS の書き方ですね。また、C シャープ F って言ったら、このまま展開する。これもエメットの書き方です。はい、でこの状態で、コードにしてあります。そうすると、CSS の方に自動的にコンパイルされたものが、生成されます。はい、このような感じですね。はい、という流れです。で、ドリームイーバーの、コンパイルの設定、さまざまあります。で、CSS の出力スタイルっていうのは設定できます。これは、CSS の、まあ、よくある、インデントなどを入れた、形式にする、したり、あとは、Minify など、一行の、ソースコードにしたりっていうのを、設定できます。また、CSS に SAS の行番号を含めたコメントを追加したり、あとソースマップっていうものがあるんですね。こちらは、ブラードの開発ツールで、簡単にその SAS がどこに記述されているか、見ることができるマップを、自動的に生成してくれます。ちなみに、SAS 以外の S という CSS プリプロセッサーも、使えます。はい、で、SAS のコンパイル設定、非常に簡単ですね。もう3ステップでいけます。で、ドリームイーバーで使える、SAS のライブラリーちょっとについて、紹介してみたいと思います。で、ドリームイーバーには、梱包されている SAS のライブラリーがあります。サイトの設定の CSS プリプロセッサーの、左側のソースと出力の下のあたりですね、コンパスバーボン、バーボン2と、バーボン、ビターズ。4つあります。それぞれ、まあ、種類がありまして、コンパスについては、非常に有名な、CSAS のフレームワークですね。SAS がここまで発展したのはこのコンパスがあったからこそという、呼ばれるぐらいの、有名なフレームワークなんですけども、リセット CSS や、ベンダープリフィックスを付与する、ミックスインなどを提供しています。また、バーボンは、コンパスよりも、非常に軽量なミックスインシューとして、開発がされているものです。現在のバージョンでは、ベンダープレフィックスの付与なども、行ってくれます。そして、バーボンの、シリーズとなるバーボンニードというものがあります。こちらは、セマンティックなグリッドを、構築するための、フレームワークです。ブートストラップなどでは、グリッドの、セレクターですね、クラス名など、が、あらかじめ決められています。ただこのバーボンニードを使えばそのセレクターに縛られることなく、グリッドを、使うことができるようになります。そして、ビターズはタイポグラフィーや、ボタンなどを構築するための、フレームワークなんですけども、僕自身は、普通に書いた方が早いです。はい。ただ、これが4つあるんですけども、これ本当に使っていいのか大丈夫なのか、まず、コンパスについてなんですけども、こちらコンパスの GitHub ですね、コンパスを開発している、開発ページの、readme なんですけども、囲ってる部分にコンパス is no longer、supported って書かれています。これどういうことかっていうと、もうコンパスサポートしません、開発しませんっていうことですね。で、開発自体もその GitHub を見ると2年から3年ほど、開発が止まってます。なので、まあ、技術的責任になる、不責任になるので、どうしても使いたいっていう方以外はあまり使わない方がいいと思います。はい。あと、バーボンについてなんですけども、ドリームイーバーに梱包されているバーボンのバージョンV4.2.6 なんですけども、開発中の今現在開発中の、バーボンがあるんですね。それが、バージョン、5なんですけども、一部のミックスインが、利用不可になります。何の、ミックスインが利用不可になるかというと、全てのベンダープレフィックスを付与するミックスインを削除します。なので今現在バーボンでそのベンダープレフィックスのミックスインを使っている方は、今後使えなくなります。で、実際、じゃあどうすればいいのか というと、オートプレフィクサーというのを使ってくださいというのをバーボンの公式は言っています。あとバーボンニート、先ほどセマンティクスなグリッドを生成するフレームワークと紹介したんですけども、梱包されているニートのバージョンが 1.7.3 なんですね。でちょうど3週間前ぐらいにリリースされたのが V2.0.0 がリリースされました。でこのリリースによって設定ファイル、ミックスインの名前などガラッと変わってます。完全に互換性がない状態で変わっちゃってるんで、もうそのまま使っちゃうとちょっと危ないかなっていう感じです。はい。で一応バージョン表を用意しました。このような形になっています。で実際に、ドリームイーバー、に中に入っているそのライブラリーの、バージョンと公式の互換性というのを表にしたものです。まあ、コンパスはもう開発止まってるんで、まあ、二重丸なんですけども、使わないでください。であとバーボンは、公式で上がっているものについては、まあ、一応丸なんですけども、今後、Vバージョンの5になったときに一部のミックスインが使えなくなるので注意が必要です。そしてバーボンニートについては完全に互換性がないので注意してくださいということですね。で、梱包されているバージョンなんですけども、今バージョンを設定することができません。指定することができません。で、プレリリースの頃からドリームイーバーの、そのサスナライブラリーなどを見てるんですけども、そのリリースプレリリースとかリリースするたんびにその、サスナライブラリーのバージョンもアップデートしてくれてるんですね。勝手に言ったら悪いですけど、勝手に、最新のものを取り入れてもらって、なので今このサスナライブラリーを、使ったとしてもドリームイーバーをアップデートしたらそのサスナライブラリーの互換性がなくなる可能性もあります。CC18 とか CC2019 とかになったときにそのライブラリが使えるかどうかはちょっと微妙なので、まあ、注意して使う必要があるという内容です。で、まあ、ドリームウィーバーのバージョンが上がるとライブラリのバージョンも上がって しまうので、まあ、注意しましょうということです。はい。では実際に、安全にライブラリを SAS のライブラリを使うにはどうすればいいか、公式サイトからダウンロードしてそのまま使えばいいと思います。で実際に、ブートストラップの SAS、そのままじゃ、使えないんですけども、公式から SAS の SAS 版のブートストラップをダウンロードして、実際に使ってみるというデモをしてみたいと思います。こちら、ブートストラップのサイトなんですけども、ダウンロードブートストラップというボタンが真ん中にあるのでこちらクリックします。でダウンロードの項目があって SAS っていう項目があるのでこちらのダウンロード SAS っていうボタンをクリックして ZIP ファイルをダウンロードしてあげます。はい、これで完了ですね。で、ブートストラップ SAS をドリームイーバーに移動してみたいと思います。今、ZIP ファイルを展開した、フォルダがこちらです。でいろいろな、フォルダ、ファイルが入っています。アセットやブートストラップ SAS.jmspec とかいろんなファイルがあるんですけども、今回使うのはこのアセットの中に入っているスタイルシートのフォルダーの中のブートストラップ SCSS とブートストラップフォルダーを選択してを使います。でこちらを選択しまして、選択してでドリームイーバーの、ローカルフォルダーの方に、ドラッグアンドドロップしてあります。はい。でこのままでは、コンパイルされないので SAS のフォルダーに移動してあります。はい。で、ファイル内リンクの、更新が聞かれるんですよ。更新しないにして、これで一旦準備は完了です。 で、実際にブートストラップ SAS を使ってみたいと思います。まずは、スタイル SCSS という、ファイルを、真ん中に開いています。で、はい、でこのブートストラップ SCSS というのを、スタイル SCSS に読み込む作業を行います。で読み込み方なんですけども、アットインポートを使って読み込んであります。アットインポート、クォーテーションの、ブートストラップと入れてあります。はい、でこの状態で保存するとブートストラップが展開されます。で分かりやすいように、右側の方に HTML をもうすでに用意してあります。でこちらの HTML にはそのスタイル SCSS から出力されるスタイルシートのリンクとあとブートストラップのクラスがもうすでに用意されています。なのでスタイル SCSS をここで保存してあげるとブートストラップのスタイルシートが効くようになります。はい、でここからいろいろカスタマイズしていくことになります。で実際にカスタマイズしていく方法なんですけれども、ブートストラップのフォルダーからフォルダの、いろいろさまざまなファイルがあります。例えば、ボタン SCSS やあとはそうですね、グリッド SCSS とかさまざまあるんですけれども、基本は、これらのファイルは触りません。触るのは、バリアブルズ SCSS という、ファイルを触ります。なぜかっていうと、このまま直接その SCSS ファイルを触ってしまうと、アップデートしようとしたときにその互換性がなくなってしまうんですね。せっかく作ったものがそのアップデートできないという状態になってしまいます。なのでこのバリアブルズ SCSS というのを修正していくということになります。ただ直接修正するわけではありません。それは今からお見せしたいと思います。でこのバリアブルズ SCSS の中にはさまざまな変数が書かれていますあります。フォントのファミリーであったりとかあとパディングのサイズなど細かく指定されています。で今回はボタンの背景色を変えてみたいと思います。一番上にボタンデフォルトカラーボタンデフォルト BG っていうカラーがあるのでそちらの変数を選択してみたいと思います。はい、でこちらをコピーして、はい、で先ほどブートストラップを読み込んだ SCSS、スタイル SCSS ですね、のところにこの変数を貼り付けます。上の方に貼り付けます。でここでカラーを入れてあげます。F00 って言いました、はい、でこの状態で保存してあげます。そうすると一番 HTML 側の左にあった色が赤に変わります。はい、ですね。でもちろんこの変数を削除してあげます。で保存してあげるとが元に戻りました。変数っていうのは基本的には下に下に書いていくものなんですが、ブートストラップにはデフォルトフラグっていうものが設定されています。でデフォルトフラグはこの変数よりも前に変数があればそちらを優先するというようなフラグになっています。なのでこのようなことが可能になっています。で公式サイトから SAS ライブラリこのようにしてダウンロードして使うのが、安全かなと思っています。で実際に SAS を使っていくのですが、現在ドリームイーバーの機能と SAS の連携が厳しいです。厳しいというのはどういうことかというと、ドリームイーバーの CSS を上書きするような機能が、SAS のファイルに反映されません。具体的な例でいうと CSS デザイナーや、クイック編集、メディアクエリーバーですね、 といった機能が SAS の方に反映されません。で、これが何が問題かというと、ドリームイーバーに期待している動作というのは、ドリームイーバーで、例えば CSS デザイナーを触りました。そうすると、SAS の方に変更を加えてほしいですね。で、変更が加わったら CSS の方に出力されるという流れが好ましいです。ただ現状なんですけども、ドリームイーバーで、CSS デザイナーを使って編集すると CSS の方に直接書かれてしまいます。で、CSS の方に直接書かれてしまうと SAS の方に移行することがもう手動になってしまうので、自動的に移行することができません。なので、今後、CSS を上書きする機能は、SAS の方にも対応してくれるとありがたいかなというので、今後期待ということですね。あと、メディアクエリーを、メディアクエリーバーを今使えないんで、SAS で管理していこう。で、メディアクエリーバーでは、自由にそのメディアクエリーバーから、例えばそうですね、最大幅を設定したり、最小幅などを自動的にどんどん追加することができます。で、そちらのやり方を SAS の変数やミックスを使って管理していくのがいいかなと思っています。で、実際のやり方なんですけども、まずは変数を作成します。スクリーン -XS というような、変数とスクリーン -SM という変数を用意しました。で、こちらに、独自のミックスインを書きます。ミックスインは、MQ としました。で、その括弧の中に、ドルスクリーンで入れてるんですが、こちらは引数と言います。で、こちらの引数の中に先ほどの、ドルスクリーン XS というような変数を入れてあげると、このようにミックスインが、生成されるという流れです。ただこのままだと、若干使いにくいです。まず変数を打つのがめんどくさい。あと、今は、MAX ウィルスしか、設定してません。最小幅、ミニウィルスとかも欲しいということで、僕の方で書き換えたやつがこれです。まずは、変数のところをマップという形式に変換しています。で、あと MIXE なんですけども、いろいろとずらずらと書いてあるんですが、何をしているかというと、例えば IF 文で、例えばこの文字以外に入ったときに、文字以外、例えば数字が入ったときにも対応しているするようにしています。あと、第1引数というところに、そのメディアクエリのどの幅から縮小していくのか、どの幅から、最大幅とするのかという値を入れるようにして、第2引数のところにそれがマックスなのかミンなのかを指定され、するようにしています。で、実際に使った、やり方なんですけども、先ほどと、コード的にはほとんど変わりません。ただ変わるのが、MQ の、括弧の中に入っていたやつが、XS って入れるだけで、メディアクエリが変換されるという点ですね。で、このように量産することができます。MQ の XS の、コロン、カンマを入れて、min と入れてあげると、min、ビルスの、479ピクセルというのが出力されたり、通常の数値を入れてあげてもちゃんとメディアクエリが働くようになっている。こういうこともできます。で、このようにメディアクエリに限らず、ミックスインや関数など、SAS を賢く使うことで、効率化することができます。また、色の管理なんですけども、SAS を使うか、ドリームイーバーの機能を使うかです。まず SAS なんですけども、変数を使って色の管理をすることができます。またマップというものを使って、階層構造などを持たせたデータを作ることができます。ただし、メリットとしては色を一括で変更しやすいというメリットがあるんですけども、変数を探すのが面倒くさいというデメリットもあります。あと、パッと見何の色か直感的に分かりにくいです。で、ドリームイーバーの色の管理なんですけども、ドリームイーバーにはアセットというものがあります。で、アセットでは、CSS などで使われているカラーコードなどがもうそのアセットに直接表示されます。で、このアセットなんですけども、お気に入り機能というものを使 えて、よく使う色を、絞り込んで使うこともできます。あと、ES と AI のセッションでやったような CC ライブラリを、と連携することで、Adobe 製品間の、中で色の管理をすることもできる。ただデメリットとしては、色の一括変更が難しいという点ぐらいですかね。はい。どっちを使えばいいかというのではなくて、SAS と、ドリームウィーバーの色を、両方使ってもいいし、そのサイトの性質によって使い分けてもいいと思います。例えば、コンテンツごとに色が変わるようなサイトのデザインとかであれば、SAS の、一括の機能などを使って変更してもいいですし、通常の場合はドリームウィーバーのカラーの管理などを使って構築するのもいいと思います。ではまとめに入っていきたいと思います。SAS、今年で10周年です。長い長い歴史を持っています。でまだまだ、衰えることもない技術だと思っています。で、SAS の、ライブラリー、いろいろ今日、コンパスやバーボンなど、紹介したんですけど、注意して使いましょう。でミックスインや関数を使って、CSS をうまく管理することができるので、ここら辺も勉強していただくといいかなと思っています。そして、ドリームウィーバーについてなんですけども、CSS プリプロセッサーの環境構築が非常に簡単です。でコンパイルの設定も簡単です。もう入門するには、ドリームウィーバーが一番かなと思っています。あと、ただCSS を変更する機能は、今後に期待というところですね。はい、ということでありがとうございました。
はい、ありがとうございました。